おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
というわけでチェンジ、あなたを変える心理学といいますか、それをまな板の上に置いております。心理学というものの歴史をちょっと振り返ってみたいと思います。これは私生きてるうちはこんなことは起きないだろうと思っておりましたが、やっぱり科学の進歩は早いもんですな。
はい。
カナさん、私たち心理学って言って、私先生の卵だったでしょ。
はい。
あの時、児童心理学と青年心理学って教わるんですよ。その時の大元はフロイトでしたからね。
はい。
フロイトの心理学でしたから。で、面白いことに、心理学の応用は児童と青年でおしまい。成人になると、成熟するんで、心理的に変化はないって言われてた。面白いでしょ。
はい。
これがね、私は大学卒業した後、ガーッと音を立てて壊れていくんですね。
そうですね。
これは C.G. ユングの登場で、中年の危機と言いまして、中年にも心理の変化があると。ちょっとまあ、心理学だけの歴史でありますが、19世紀、ジャン・マルタン・シャルコを、精神疾患に無意識が関与しているという仮説からその心理学が始まるんでありますが、ジークムント・フロイト、彼が精神分析療法を発明するわけですな。人間には無意識があるんだということをね、
はい、
でその無意識というのは、これは秘密の地下倉庫で、邪悪、汚らしい性的欲望、不安、情緒不安定、そういうものを隠している秘密の小部屋が心の中にあるというのがジークムント・フロイトの説だったんですね。で、特にコンプレックスと彼が名付けたんでありますが、母への性的な興味、お母さんを性的に我が物にしたいという、それが実は無意識を隠しているものであると。彼はその母への性的興味をオイデプスコンプレックスというね、はい、お父さんなんか死んじゃえばいいんだというコンプレックス、絡まった感情であるとしたんであります、で、フロイトは催眠療法などによりまして、その地下室に閉じ込めた欲望、憎悪、怒りを解放した方がいいんだということで、鬱屈した恨みを解放させたんですな。
はい。
それが治療だと言ったんでございますね。暴力的な言葉やヒステリー、そういう叫び声を患者に許してあげさせた。そっちの方が回復が早いんだと。これに対して67歳のウィリアム・ジェームズさん、この方はもうアメリカの方です、確か間違いない、この人はもう反対側のヨーロッパにいるフロイトをものすごく激しく批判したんでありますね。彼が言いたかったのは、怒りは怒りで消すことは絶対できないと、
はい、
怒りは必ず倍化されると、倍返しになるんだと。だから怒りを消す実は術は方法はたった一つしかない、笑顔であること。これはね、顔がこわばってしまいますと、本当にこわばった結果になるという、
はい、
例えばこんな例を挙げてみましょうね。スコットランドというところでは、すごくサッカーがもうものすごく盛ん、
はい、
で盛んな分だけライバル意識がすごいんでありますね。これは統計によりますれば、そう、グラスゴーというところではサッカーのある土曜日は暴力犯罪が3倍に増えるそうです。
そうなんだ。
はい。それだけじゃないんですよ。家庭内暴力がサッカーのある日に関して2倍に増え上がるそうです。で、これは自分のごひいきチームがあるわけですな。
はい。
そのチームを応援するために敵側のチームを罵り、罵倒し、そういう、次々こう、魂を汚す攻撃性の言葉を応援するがゆえに高ぶらせ叫んでいるうちに暴力事件が増える。そういうことが普通の日より多くなるんですね。で、攻撃性は伝染しやすく、怒りは人を集団にまとめる力がものすごく強いと。だから世論を誘導するためには怒りを利用するという。これはもう今でもね、いろんな方がやってらっしゃいますですね、
はい、
しかしその攻撃性というものはですね、必ず自分にも向かってくるそうです。
はい。
でパニック障害、まあ治療には薬からトラウマ対処投与など等々あるんですけども、その一番効果がある治療方法は何かというと、自覚だそうです。 俺はそんな病気なんだよなって腹をくくりますと収まるんですって。
そうですか、ね、ええ、
突然の心臓のドキドキ、息苦しさ、失神への恐怖、これらの生理的変化を嫌な思い出、嫌な予感に結びつけず、あ、違う違う、これは体だけ、心は俺笑顔なんだ、それが証拠に俺笑顔できるもんって言ってるうちに、その症状が収まるんですって、
はい、
そうやって考えますと、自分を変えるというのは自分の手でというね、そういうことで、こう分かっていただくと、なんかこう希望の持ちようが、自分を変える、ひいてはこの国を変える大きなエネルギーになるのではないかと思います、はい、来週も少し続けさせていただいて展開したいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。